都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでいろいろとご紹介をさせていただいております。
はい、2020年も素敵なお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ今回のタイトルはこちらです。はい、フィンランドのカフェアールトカフェが京都にオープンしました。
はい、うん、京都河原町にですね、はい、アールトカフェというですね名前のカフェが去年12月にオープンしたんですけれどもね、こちらね、このアールトっていうのはね、アルバ・アールトっていうフィンランドの大建築家の名前なんですね。はい、でこのアールトカフェっていうのはフィンランドのヘルシンキに1号店あったんですけれども、なんとその世界2号店がですね、この京都にできましたよというお話なんですよね。素晴らしい、
ようこそやってきてくださいました。
うん、なかなか馴染みのないアルバ・アールトという名前ですけどね、はい、僕たちね芸師建築家の世界では大変有名な建築家でございます、ね、
そうですか。やっぱり20世紀を代表するという
巨匠ですね。
あ、なるほど。
フィンランドのねマルカ紙幣にもですねユーロが導入されるまでお札になって、はい、肖像画になった人でね、
すごい、
フィンランドでも大変有名な、まあ、いわば聖徳太子というような感じの、あのところでお札になってるような方なんですね。
あ、そんな偉大な方なんですね。偉大な方
なんですよ。はい、でこのアールトさんっていうのはね、近代建築の中で非常にこう有機的ぬくもりのあるデザインをね得意とされてまして、はい、建築のみならず食器とかね、うん、家具とか絵画とかいろんなことされてるんですけども、はい、そのアールトさんのカフェが京都にできましたよというところなんですよね。
はい、
場所の方はですね富谷町の、たこ屋、
そうですね、柳の番場
ですかね、たこ焼串を上がったところぐらいに、あってホテルの1階にありますのでね、皆さん気軽に行ける場所で、ホテルはマジャーホテルって言うんですけれども、はい、そこの1階にアールトカフェが入ってるんです ね
上はカプセルホテルになってて、1階がそのアールトカフェということで気軽に利用ができるんですね。
僕も早速ねオープン早々行ってきまして、はい、実はねそのフィンランドヘルシンキにあるアールトカフェ僕2回ぐらい行ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
アカデミア書店っていう大きな本屋さんの中にねそのカフェの一角があって、はい、こちらも素晴らしいんですが、それをそっくり、
どんな感じなんでしょう。そっくりそのまま、
そっくりそのままね、その家具とか照明は持ってきてますよね。はい、ただ本家本元の方は、イオンモールみたいにこう大きな吹き抜けがあってそこに面してるので、はい、囲まれた感があまりなくて開放感が大変あるような、なんかそういう風なねところですけれども、そのイズムというか、はい、そのエッセンスをふんだんに取り入れたカフェでございましてね。藤田さんも行ってこられましたですか。
行ってきました。そしてフィンランドの味も楽しみたいなと思って。
なるほどなるほど。
もう顔ぐらい大きなシナモンロールをねいただいて
そうですね、
あとフィンランドのお母さんの味と言われるサーモンスープ、
サーモンねありましたですね。はい、僕もねモーニング食べに行ってきたんですけどね、このモーニングもフィンランド風ということでね、はいはい、普通のモーニングと言いますとね、例えばベーコンエッグとか目玉焼きとか置いてますけれども、ハムとかチーズとかそういうフレッシュジュースとこう野菜とかをこうシンプルにいただくというようなスタイルの、朝食でしたけどね。
もう私もね、あっという間に2時間ぐらい滞在してしまってすごく居心地よくって、はい、やっぱりそれは空間の持つ力なのかなというふうに思いました。
ね、アールトさんはね、これアールトっていうのはフィンランド語で実は波、海の波とかね、いう意味合いがあって、まあ、それもあるのかどうかわからないですが、非常にこう柔らかいぬくもりのあるデザインを特徴としてるんですね。
そうですね。
モダニズムと呼ばれるその現代的なデザインが多い中で、まあ、今の時代にも私たちの心に響くようなね、そういうデザインなんですけど、象徴的なのがね、ゴールデンベルと呼ばれる、はい、ぶら下がり式の、そう、ペンダント照明なんですね。白熱球をモチーフにね、光源として、こう、金色に光るベルのような形が上から、はい、下がってるんですが、なんともこうぬくもりのある光と、
そうですよね、黄金色がとってもいいですよ
いいですよね。普通金色というとなんかケバケバしくなったりとかしてね、使いにくいですけれども、落ち着いた渋みのある金というのがね、
優しい金色なんですよ すよね。確かに、
あとテーブルとかもね、大理石の円形の大理石でちょっとデザインされてたりとかするんですけれども、はい、石もね、使い方によっては冷たい感じになるんですけれども、これもうまくぬくもりを表現しているというようなところでね、
ローバーさんもねテーマがぬくもりのある建築ということですけれども、
ですので、まあ、やっぱりね、私もそのぬくもりというのは大事にしてましてね、その人間が過ごす場所ですから、そのあまり寒々しいのもね、やっぱり良くないかなということで、そう落ち着いていられる空間というのを日々目指してるんですけどね、
はい、あとね、私ね、お手洗いに行かれましたの、村さん。
行きました行きました、はい、
すごくね、やっぱりさすがフィンランド、ジェンダーフリーバリアフリー先進国だなとすごく思いました
そうですね、サインもね、ちょっと一風変わってましたけれども、そ
うそう、ピクトグラムっていうんですよ ね、はい、すね、女性のマーク、男性のマークって、なんか日本だとね、女性は赤、男性は青みたいな、ね、イメージがありますけれども、やっぱりそうじゃないと、ジェンダーフリーっていうのをね、やっぱり推進してる国だなと思って、ね、2カ所お手洗いがあって、女性のマークがついているお手洗いと、もう一つは女性、男性、そしてこう女性と男性の体をこう両方組み合わせたようなピクトグラムで作られた、
そうなんですよ、
はい、サインがあったので3
つありました、ね、だから、その辺もフィンランドの、こう、ね、考え方というかね、ジェンダーフリーとかいろいろと考えられてるのかなと。
まだ日本では見たことがない、
ありました
ね、あまり見かけないサインだったので、ほうと思って見てました、
ね、こちらね、上のホテルと連携しながらね、うまく営業されてるんですが、なんとなくこう奥に細長くて、奥に庭がね、パッとあって、
そうですね、奥に日本庭園も少し見えるので、ね、フィンランドと日本の融合がいいですよね。
で、北欧の建物っていうのはね、はい、光をすごく大事にするんですね。
あ、やっぱり雪が多い国なんで、光を、ね、求めて、
雪が多いし、日照時間も短いですしね、ですので、その自然の光っていうのを天窓とかこう、ハイサイドライトとか、ちょっとした坪庭とかをうまく利用しながら、もうふんだんに取り込もうっていうのはね、これ北欧のデザインの特徴ですから、そういったところもね、
しっかり計算されて、ね、光を操ってるわけですね。
でかといってね、そんなむちゃむちゃ明るくないんですよ、なんて言ったってね、こう太陽が低いですから、ですので、そういう柔らかい光をうまく使って、こう吹き抜けを使ったりとかね、しながら作ってられて、このアールトカフェにも奥に吹き抜けが、ね、ありまして、
ありましたね、
光が拡散される
仕掛けが、なんかこうイメージ、誰かのお家で暖炉があるようなね、ゆったりしたこう空間で過ごしてるような感覚にもなるんですよ。
なるほどね、そうですね、言われてみればそういう感じにね、過ごせるので、例えば椅子とかも革張りですので、革っていうのは非常にこう肌触りですよね、座り心地もいいですよね。で、あと真鍮とかがうまく使ってやったり、なかなかこうラジオでこううまく表現しにくいですが、ぜひね、お運びいただいて、
そうですよ ね、で、ぜひキョロキョロしながら、
そうですよ ね、
細部にまでこだわりが詰まってると思うので、アルバアルトさんの世界を感じてもらいたいですね。
茨城のバンバたこ焼市にございます、アルトカフェですので、ぜひ皆さん訪れていただければと思います。
今回はフィンランドのカフェ、アルトカフェが京都にオープンという話題をお届けしました。さあ、京都スペースファウンテン質問コーナーです。野村さん、実はこれ私もね、すごくね、今共感している質問なんですけれども、インテリアコーディネーターというね、資格がありまして、野村さんも実際にお持ちの資格ですけれども、このインテリアコーディネーターの資格を持っていると、どういったところで活躍ができるのか、どんなお仕事の幅が広がるのか、ちょっと教えてほしいなということでご質問いただいております。
まあ、私たちね、建築の設計をやってますと、当然このインテリアを考えるというような場面にもね、出くわすわけなんですけれども、まあ、いわばそのインテリアコーディネーターさんとかインテリアデザイナーさんっていうのは、そのインテリアに特化したスペシャリストの公的資格なんですよね。で、国家資格とは少し違うんですけれども、例えば英語検定とか漢字検定とかありますよね、ああいったものは、公的資格と呼ばれる資格なんです、で、例えば英検1級持ってますとか言いますと、ある程度のこの、あ、これぐらいの水準なんだなというふうに、みんな分かりますよね、で、それと同じようにそのインテリアコーディネーターとかの試験があって、でそれに受かるとインテリアコーディネーターという資格を名乗れて、皆さんにも、あ、この方はインテリアコーディネーターの試験を受かるぐらいの力量のある人なんだなというのをみんなに認めてもらえるようなのが、こう公的資格と呼ばれてるんですね。インテリアコーディネーターね、実はね、いろんなところにたくさんいらっしゃるんですね。皆さんよく行かれる、そうですね、例えばキッチンのショールームとかね、あとはトートとかね、リクシールとか、そういう住宅設備のショールームとかにもいらっしゃいますし、あとハウスメーカーさん、住宅展示場とかね、そういったところにもまあいらっしゃるんですけども、なかなかそう、インテリアコーディネーターですってこう皆さん名乗らないですから、名刺にちょろっとささやかに書いてるだけですから、あれなんですけども。
資格としては難しいんですか？
まあ、 建築士と違いまして、例えば鉄筋がどうとかですね、はい、その消防がどうとかっていうのはあまり出ないんですが、逆に家具の問題とかがですね出まして、
どんな問題が出るんだろうと思って
カーテンとか椅子とか、
はい、サイズを合わせるよう
なそうですね、どういう種類が特徴があってとか、はいはいはい、絨毯はいろんな絨毯の種類あるんですけれども、その特徴があってこうだとか、うん、その実務に関わる部分であって、このお客様と この見積もりとかの調整の仕方とか
見積もり、うん、その部分まで、ま
あ、そんなのが出るんですね。で僕が取った時はね、あれ一級建築士を取って次の年ですから27歳の時にインテリアコーディネーターの勉強をして、うん、会場に神戸の大学まで受けに行ったんですけれども、はい、女子の方が多かったですね。9割方女子ですね。
あ、そうですか。
そうです。で、男女の人多いなと思って受けたのを覚えてますし、あと実技試験でねパースがあるんですね、
はいはい、手書きのパース、あ、はい
はい、で自分の考えたインテリア空間を、まあ、当然お客様にこう見せるにあたってパースを書けなきゃ、
平面図で書かれるということなんですね。
でそういうふうな、ね、実技試験があったりなんかして勉強したのを覚えてますけれども、他にもね例えばキッチンプランナーとかね言って、そのキッチンに特化した公的資格とかもありますし、だから皆さんその興味ある分野をこう突き詰めてね、一つ勉強されて資格を取ってみるっていうのも面白いかもしれないですね。
いや私もね野村さんとこうしてねお話しさせてもらってるとこんなにこう素晴らしい専門知識を持った先生が、ね、目の前にいらっしゃるので、はい、なんかこう私も勉強始めたら分からないことすぐに聞けそうかなと、うん、家庭教師的に思ってましたけども、
ね、女性の方は、ね、特にインテリア好きでしょうからね、うん、
はい、
そういう雑誌とか見る機会も多いし、予備的知識も男性に比べるとある方多いと思います
ので、ね、すでに知ってるかもしれないと、
ですので少し勉強してね、そういうのにトライされるのもいいかもしれないですね。
そうですよね、好きを、ね、うん、まあ、仕事にできるっていうのは素晴らしいことです
ね。当然ね、建築の設計事務所とかにもインテリアコーディネーターおりますし、はい、場合によってはね、そのインテリア専門のデザイン事務所として独立をされる方もいらっしゃるんですね、
うん、大成功の例です ね、 これはね、
まあ、ただ、新築の建物とかは、ね、建築士の免許がいりますからできないですけれども、例えばモデルハウスのこう展示を考えるとかですね、
はい、
ホテルのレセプションの時にディスプレイをするとかいうのは、これインテリアデザイナーさんのお仕事になってきますので、
ね、
まあ、そういったのを、考えられてもいいかもしれないですね、
はい、いや、なるほど、野村さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方よりご質問のお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで何でもね気になることを聞いていただきたいと思います、はい、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします、うん、はい、またはローバーのホームページお問い合わせフォームからもお気軽にご質問いただけますからね、どしどしお寄せください。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、京都075-451-5777番にお願いします。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とぜひ検索してみてください。西陣生まれの建築事務所です。
はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、
また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。